ヨシアキの6章。一節と二節をお読みして、祈って始めます。ヨシアキの6章、一節と二節。エリコはイスラエル人の前に城門を固く閉ざして、誰一人出入りする者がなかった。主はヨシアに仰せられた。見よ、私はエリコとその王、及び勇士たちをあなたの手に渡した。ということになります。天の神の父さん、どうぞ今日も、この私たちの前にある御言葉を通して、あなたが私たちに語ろうとしておられることを教えてください。あなたの言葉を守りたいという思いと、あなたの言葉によって励まされ、前進したいという思い、またその力を私たちに与えてください。お願いします。今日ここで学ぶことを理解できるように、どうかあなたが聖霊によって私たちに理解する力を与え、姿勢においても霊においても身を結べますように、どうかお助けください。また、この御言葉を分かち合う私も、どうかあなたが助けてくださって、語るべき言葉をあなたが与えてください。分かりやすくみんなに説明することができますように、どうぞお助けください。お願いします。今日もあなたを待ち望みます。どうかあなたが私たち一人一人にお語りください。お願いイエス・キリストの皆によって祈ります。神は、イスラエルに、勝利を与えたんですよ。しかも、イスラエルがまだエリコに行ってない時に、これからエリコをその攻め取るっていうことをするんですけど、イスラエルがまだそのエリコに行く前に、神はヨシュアに対してこう言ってるんですよ。二節、見よ、私はエリコとその王、および勇士たちをあなたの手に渡した。覚えてますかね？二人の石膏、そのスパイが、エリコに使わされて、で、それで、その、ラハブによって助けられたんですよね。かくまわれて。で、その二人によると、その、まあ、二人によるとというか、ラハブが言ったんですけど、その二人に。もう、私たちの、その、勇気はなくなってくじけて、心はしないでるって。先週やったヨシュアの五章の一節にも、そう書いてありますよ。イスラエル人のために彼らの心がしない、彼らのうちにもはや勇気がなくなってしまった。でも、エリコにいる人たち、エリコの人たちっていうのはもう戦う気すらないんですよ。もうその勇気もないんですよ。心が泣いてしまって。あのイスラエルの民が、その、ついに来たって、ヨルダン川を渡って。ヨルダン川の渡り方もちょっと超自然的でしたよね。エリコの人たちも見てるはずですよ。その、アダムという町で、その25キロぐらい先で水がせき止められて、水がその突っ立ってた様子を。そして乾いた地をイスラエルの民が、その、200万ぐらいの民がもうちょっといたでしょうけど、その渡ってきた様子を見たでしょうよ。それでもう心がしなえて、勇気がなくなってそのくじけてるんですよ。で、城門を固く閉ざしても誰一人で出入りするものがなかったって。もうとにかく自分たちの町のその城壁を閉ざして、そしてその防御に入るんですよ。もう攻め出るっていうことできないんですよ、彼ら。恐ろしくて。もう彼らができるのは、その城門を固く閉ざして出入りするものをなくするっていう、それだけです。それが彼らのエリコの住民の、その最後の抵抗というか。で、そのエリコと、その王、及び勇士たちをあなたの手に渡したって、神がヨシアを通してイスラエルのために約束を与えたんですよ。勝利を与えるよってあなたに。あなた方に。さっきも言いましたけど、これは戦いに出かける前ですよ。その前に、神はヨシュアに勝利を与えたんですよ。で、この約束の地でのイスラエルの戦い方っていうのは常にこのパターンです。神から勝利を与えられ、そして出ていくんですよ。勝利が与えられ、約束とともに。そして出ていくんですよ。出ていったら、あとはその、勝利するだけっていうか、もう先に勝利をもらってるので、その一歩踏み出したら、あとは当然のように勝利するだけなんですよ。もうすでに神が勝利を取られてるから。頑張って、彼らが戦いに出てって、勝利を得るために出ていくんじゃないんですよ。彼はただその勝利をもらいに行くっていうか、ただそれだけですよ。行って、その分取りのものを、その、分取るとか、整絶すべきものを整絶するとか、だから負けるはずがないんですよ。だってこれは、彼らのイスラエルの戦いというよりも、神の戦いですから。神が、その神に敵対する民との戦いなんですよ。その 道具としてイスラエルの民が使われたのに過ぎないんです。だから戦うのはイスラエルの民ではなく神なんです。勝利を取られるのはイスラエルの民ではなく神なんです。だからこの神が勝利を約束してイスラエルのためにじゃあ行きなさいって。そしたらもう私がすでに勝利してるからねって。あとは行ってその勝利を取ってきなさいって。私たちクリスチャンの戦いってのも似てますよ。っていうか同じですよ。すべてその自分の戦いっていうよりも私が戦うというよりも主に戦っていただくんですよ。キリストに従おうとしたことありますか皆さん。あると思いますけど。例えば一日のうちにこの時にはちょっと聖書を開こうとか、祈ってみようとか。例えばその聖書に書いてあるようにその愛するっていうふうに言われてたなって。愛するっていう中には許すってことも入ってたな。愛するって中には忍耐するってことも入ってたな。愛するってことの中には親切にしたり、寛容にするってことも入ってたな。相手のその悪を思わないで、その善を喜ぶんだったなって。人のした悪をその思わないって。すべてを期待するんだったなって。すべてを耐え忍ぶんだったなって。すべてを信じるんだったなって。愛するってことは喜びだったなって。私たちのその日常生活の中で、この神が愛しなさいって言ったことを、神との関係の中で今言ったことを、その、やろうとしたり、お互いの関係の中で愛し合うという関係の中で、この愛するということを進めようとすると、なんか壁にぶち当たるんですよ。できない。したくないというか。で私たちの目の前に、なんか突然、この城壁に囲まれたエリコの町が現れるんですよ。私たちの中にある肉と神に従いたいよというその霊が戦うんですよ、いつも。そのエリコっていうのは私たちにとって、私たちが攻め取るべき領域っていうのは、もしかすると私たちの内側にあるかもしれません。この人に良くしたくない。許したくない。忍耐したくない。もう嫌だっていう。もしかすると自分たちの外にあるかもしれません。私はそうしたいのに、神に従いたいのに、そうさせない要因が外にある。自分の家族であったり、自分の職場の人たちであったり、地域の人たちであったり、外からのプレッシャーかもしれません。でも、いずれにしても、ローマの8章の12節を開くと、私たちはその肉に従って歩む責任を肉に対しては負っていないって。私たちこの、肉っていうか、この自分のやりたいこととか自分が自分っていうその体を着て、それで生きてるんですよ。でもその責任を肉に対しては負ってないって。つまり、神に従うということを自分で頑張って、その、やれっていうふうに言ってるんじゃないですか、聖書。その責任は負ってないって。私たち。でも13節を読むと、ローマの8章の。御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きるんですって。つまり、御霊によって、神の精霊によって、私たちの肉の行いを殺して生きる責任はあるんですよ。エリコが出現します。いろんなところで。難攻不落のように見えます。こんなの無理だって。でもその時に、自分で頑張って、この、神に従えない領域、この要塞となっているものを打ち砕けって言ってるんじゃないですよ。頑張れって言ってるんじゃないですよ。そんな責任負ってないからねって先に言われてるんですよ。そういう頑張って克服するというふうなのではなくて、降参しなさいって。私にはできませんって。祈ることもできないし、聖書を開きたいという思いさえ私の中に浮かんでもきませんって。正直になるといいじゃないですか、神は。それでも愛してるんですよ、皆さんのこと。イスラエルの民のこと覚えてますか ?40 年間あるので、神に逆らい続けましたよ。いっぱい失敗しましたよ。で、あるにもかかわらず、神はイスラエルの民を捨てなかったし、彼らを見捨てることもしなかったんですよ。でしょ?彼らは、その、アブラハムの子孫というだけで、神の民という、そのイスラエルというところから、捨てられることなかったんですよ。彼らはどこまで行っても、そのイスラエルの中に属している限り、彼らは神の民として、神によって扱われたんです。私たちはイエス・キリストを信じる信仰によって、神の民とされたんですよ。であれば、なおのことじゃないですか。 アブラハムの子孫であるあったからといって神は良くしてあげたんですよ、恵みによって。私たちにはイエス・キリストの血がかかってるんですよ。イエス・キリストの命がかけられたんですよ。であれば私たちのことを神が捨てるわけないじゃないですか。私の目にはあなた方は高価で尊いって。それは私があなた方をあがなったからだって書いてあるんですよ。イエス・キリストの血がかけられたから。イエス・キリストの命が私たちに与えられてるからですよ。ちょっと脱線しましたけど。話を元に戻すと。神に従うというのは、私たち頑張ってそれをやるんではなくて、神の前に諦めて助けてくださいって私にはできませんって。だから、それでも私はあなたに従いたいんですって。それでも、あなたの民として居続けたいんですって。どうか私をお助けくださいって。神に頼るんですよ。そしたら、聖霊が私たちの内側で働くんですよ。そして聖霊が私たちのその神に従いたくないなって、この人めんどくさいな、この人のことを忍耐したくないな、この人に親切したくないな、この人のことを許したくないな、そういう私たちの肉を殺すんですよ。ボンって。そして、そのやりたくないよって言ってることをやる、やりたいという思いを与え、そしてそのやるだけの力も与えてくれるんですよ。私たちが戦ってるのは、そういう戦いですよ。毎日の生活の中で葛藤してるのは。そしてそれは全て主の戦いなんですよ。だから負けるわけないんですよ。往々にして私たちが負けるときは、自分の肉を頑張らせて、俺頑張れって、愛すんだぞ、頑張れって。親切にしないとダメじゃないか、頑張れ。そうやるときですよ。祈るんだぞ、頑張れ。聖書を開くんだ、頑張れ。教会に行くんだ、頑張れ。そんなことしないでいいからって。そういう責任は負ってないからねって言ってます。聖書。ただできないことをそのまんま神にさらけ出すんです。できませんって。私には。どうしていいかもわかりませんって。だからどうぞお助けください。クリスチャンの歩み、私たちの歩みってのはそういうもんです。できないっていうのは、至ってノーマル、普通です。ヨシュアの6章の3節。ちょっと長いですけど、3節から10節まで読みます。あなた方、戦士はすべて町の周りを回れ。町の周囲を一度回り、6日そのようにせよ。7人の祭司たちが7つのお羊の角笛を持って、箱の前を行き、箱っていうのは神の箱、契約の箱ですね。7日目には7度町を回り、祭司たちは角笛を吹き鳴らさなければならない。祭司たちがお羊の角笛を長く吹き鳴らし、あなた方がその角笛の音を聞いたなら、民は皆大声で時の声を上げなければならない。町の城壁が崩れ落ちたなら、民はおのおのまっすぐ登っていかなければならない。そこで、ヌンの子ヨシュアは、祭司たちを呼び寄せ、彼らに言った。契約の箱を担ぎなさい。7人の祭司たちが、7つのお羊の角笛を持って、主の箱の前を行かなければならない。ついで、彼は民に言った。進んで行き、あの町の周りを回りなさい。武装した者たちは、主の箱の前を進みなさい。ヨシュアが民に言ったとき、7人の祭司たちが7つのお羊の角笛を持って主の前を進み、角笛を吹き鳴らした。主の契約の箱はその後ろを進んだ。武装した者たちは角笛を吹き鳴らす祭司たちの前を行き、しんがりは箱の後ろを進んだ。彼らは進みながら角笛を吹き鳴らした。ヨシュアは民に命じて言った。私が時の声を上げようと言って、あなた方に叫ばせる日まで、あなた方は叫んではいけない。あなた方の声を聞かせてはいけない。また、口から言葉を出してはいけない。神はすでに勝利を与えました。だからといって、神が全部やってくださって、エリコを陥落させることはしないんですよ。イスラエルの民は使うんですよ。でも、戦いの方法を神は、ヨシュアを通してイスラエルに教えました。どうするんですか？街の周りをぐるぐる回るんですよ。全部で13回ね。エリコの町の周囲を、まず1回、1日1回回るんですよね。それを6日間行うんですよ。6回回るんですね。だから合計で。で、そうしてるときに、戦士たちと7人の祭司たちが主の箱の前を行くんです。祭司たちはそれぞれ、お羊の角笛を持って、だから全部で7つですね。で、吹き鳴らしながら、行くんですね。 で、7日目には7度町を回り、祭司たちは角笛を吹き鳴らすとなっています。で、ヨシュアがその号令をかけるんですね。時計の声を上げなさいって。で、それまでは一言も発さないって。一言も言っちゃダメだよって。あなた方の声を聞かせてもダメだよって。そうすると町の城壁は崩れ落ちるから。そしたら民はおのおの登って、まっすぐ登っていきなさいって。不思議な方法ですね。今まで神の箱は民の前を歩いてたんですよ。ですね。ヨルダン川を渡るときに、祭司たちが880メートルぐらい前に進んで、2000スタディオン。で、その祭司たちが担いでるその、神のその契約の箱を前にして、民がゾロゾロゾロゾロついていったんです。で、その契約の箱を担ぐ祭司たちの足が、ヨルダン川の水についたときに、ヨルダン川の水はせき止められたんです。神が常に先に行ってくださってたんですよ。アラノの40年間もそうですよ。木の柱とか雲の柱が彼らの前に進んでたんです。それで神にの後ろをついて、ゾロゾロゾロゾロと導かれていってたんですよ。でも今回このエリコの町をその占領するときに、攻め取るときに、先に来なさいって、神の箱。だから戦士たちが一番前にいて、その後に7人の祭司たちがいて、そして契約の箱があるんですよ。そして、しんがりとなる後の他のその民っていうのは後ろについて歩くんですよ。だからゾロゾロゾロぐるぐるぐるぐる回るわけですよって。私たちにも神はその戦いの方法を教えてくれてます。私たちの戦いの方法っていうのは祈りですよ。エペソの6章の10節から18節。開けられる方はどうぞ開けてください。それによると私たちのその戦いっていうのは血肉によるものではないって。私たちが戦ってんのは、その神の、あ、ごめんなさい。悪魔のその策略に対して私たちは対抗してるんだって書いてあります。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権地からこの暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものなのです。で、それに対抗して、その対抗してしっかりと立つことができるように、神のすべての武具を取りなさいって。まあ、13節を読むと、ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように神のすべての武具を取りなさい。そう書いてあります。だから祈るときにこれらの武具を取って祈りなさいって。腰には真理の帯を締めるって。私たちの帯は真理ですよ。神の前でその、神のその真実ですよ。私たちに与えられているその真実っていうのは神が私たちを愛しておられるということ。聖書にたくさんの真理があります。その真理の中のいくつかを今から話しますけど。神が私たちを愛しておられるんです。私たちがまず神を愛したんじゃなくて、神が私たちをまず愛してくださったんです。また神が、その愛のゆえに、その恵みのゆえに、不完全である私を、神の前に弱くて、罪を犯していて、神の敵であった私を、神は見捨てずに愛してくださって、私が滅んでしまわないように、むしろその永遠の命を得て、永遠に神と共に生きて、神の子とされるように、イエス・キリストを十字架にかけてくださったんです。そしてその信じる信仰によって、行いではなくて、信じる信仰によって正しいって認められて、神の国を相続するって。それが真理です。私たち祈るときに、この真理の帯を締めないといけないんですよ。私たちの思いにその悪魔は、火矢を飛ばしてくるんですよ。後で書いてありますけど。お前なんかが祈ってもどうしようもないよって。意味ないよって。こういうこともできてないし、ああいうこともできてないじゃないかって。そんなお前が祈るのかって。何言ってんだって。ダメに決まってんじゃんって。そんな祈り方でいいと思ってんのかって。ダメだよって。そう言ってくるんですよ。でも真理は、神は私を愛してるんですよ。神はあなたを愛してるんです。イエス・キリストによってあなたは贖われたんです。私は贖われたんです。その完璧な贖いによって、私の罪は許されたんです。贖われたんです。そしてイエス・キリストを信じる信仰によって正しいって認められて、神の子とされたんです。 神の子であるがゆえに、またその私たちの完璧なその仲介者であるイエス・キリストの名のゆえに、私たちは大胆に神の恵みの御座の前に出て行って祈ることができるんです。それがどんな人であろうと、今日初めて信じた人であろうと、ずっとイエス・キリストを信じている人だろうと、どんな背景を持っておうと、関係ないんです。祈るときに私たちが持っておくべきというか、その締めておかないといけない真理です。また胸には義の、正義の胸当てをつけなさいって。私たちはイエス・キリストを信じるというその信仰が与えられているんです。その信仰によって義と認められたんです。その信仰によって義と認められたんだっていう。神によって義と認められてるんだ私はって。それを胸当てとしてつけるんです。お前みたいな不完全なものがなーって言ってきますから。はいはい、その通り不完全ですよって。でも私はイエス・キリストの贖いの十字架によって、その十字架を信じる信仰によって、イエス・キリストを信じる信仰によって私は神から正しいとされたんだって。そう信じなさいって、ローマでは言ってません。もう自分は罪に死んだんだって。神に生きるんだって。で、神の義が与えられてるんだって。足には平和の福音の備えを履きなさいって。イエス・キリストの福音は、恵みの福音ですから。私たちに平安をもたらしますよ。恵みを教え、良いものを受ける資格のないものに良いものが与えられるという神の恵みを教えてくれるんです。それが私たちの福音ですよ。その福音の備えを履くんです。そしてそれの全てのものの上に信仰の大盾を取りなさいって。神はもうすでに勝利しておられるんだって。その神が私たちのために戦っておられるんだって、私のために戦って。その神が勝利を与えるって言ってるんだって。その信仰の大盾っていうのは悪いものが放つ火矢を見なけすことができるって。私たちのその戦場っていうのは頭のその思いの考えの中ですよ。悪魔が火矢を撃ってくるんですよ。どうしようもないよって。無理だよって。ダメだよって。もう終わりだよって。がっかりさせるんですよ、私たちは。そして信仰が萎えてくるんですよ。ああ、ダメなんだな、やっぱりとか。祈るのも意味ないし、神を求めるのも意味ないなって、がっかりするんです。そして祈らなくなるんです。でも信仰の大盾を取りなさいって。信じなさいって、神を。そんなことないって。でも神はこう言ってるんだ。そして、御霊の与える剣、神の言葉を取りなさいって。イエス・キリストもそうやって戦ったんですよね。サタンにその3回誘惑された時に、でも聖書にはこう書いてある、でもこう書いてある、でもこう書いてあるって3回言ったんですよ。イエス・キリストは戦おうとしませんでしたよ。出て行けとかっても言わなかったですよ。ただ御言葉で対処したんですよ。こう書いてあるって。神の約束はこうだって。それが私たちの剣ですよ。そして全ての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさいって。すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。祈るってことが、このエペソの6章の中では、私たちの戦いの方法だって書いてあるんです。だから祈らなければ、私たち勝利を与えられてても、祈らないで進んでいかないんだったら、その勝利を得ることができないんですよ。祈ったら得られるんですよ。祈らないから得られないんですよ。それだけの話です。もう一つ、第二コリントの10章。第二コリントの10章の4節から6節。第二コリントは、今エペソ開けてる方は、エペソの前がガラテアで、ガラテアの前が第二コリントです。第二コリントの10章。4節から6節。私たちの戦いの武器は、肉のものではなく、神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。祈りですね。その、さっきのエペソの、御言葉と付き合わせると。祈りっていうのは肉のものじゃないですよ。霊のものですから。御霊によって祈りなさいって書いてあるから。神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。でエリコなんか吹き飛ぶんですよ。私たちは様々な試練と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計りごとを虜にしてキリストに服従させ、またあなた方の従順が完全になるとき、あらゆる不従順を罰する用意ができているのです。だからこの要塞をも破るというその要塞っていうのはどういうものかっていうと、ここに書いてあるように様々な試練と、神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりと、すべての計りごとっていうものによって成り立っていて、 その要塞がどういうその風に私たちに作用するかというと、キリストに従わないようにするんですよ。様々な試練というのは言い訳ですよ。だってこうなんだもん。言い訳。神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりっていうのは、その自分のその基準で全部判断するんですよ。神の基準とかどうでもいいんですよ。いや、私はこう思うとかって。結果、その神の知識に逆らって立ってるんですよ。プライド。すべての計りごと、イエス・キリスト抜きの計画ですよ。神が、その神にとって何が喜ばれて何が完全なんだろうかとか、この私が今考えていること、私がこれからやろうとしていることは、神によって受け入れられるものなんだろうか。そういうことを全く考えなしに、計画を全部していくと、結果として、要塞が気づかれて、結果として、イエス・キリストに従わなくなっちゃうんです。何もその、なんていうのかな、プライベートで、ちょっと旅行に出かけますとか、それをやるなと言ってるわけじゃないですよ。もちろん。旅行に行ったら必ずなんか教会巡りしないといけないのかとか、そんな話でもないですよ。いろいろその、レジャーとか、そういう旅行とかに行きながらも、そのイエス・キリストを覚えるってことできますから、どこに行っても。でも、全部そのぶっ飛んで、もうキリスト抜きとか、もうそんなのどうでもいいとか、考えもしないとか。だってこのご当地に行ったらここに行くでしょうとか、神が喜ばれるとかそんな関係なしに、そういうふうにやると、結果として要塞が出来上がっちゃって、キリストに従わなくなっちゃうよっていう話をしてるんです。でも祈りの力というのは、そういうものを吹き飛ばすほどの力がある。要塞を打ち砕くんですよ。だから祈りを使わないと私たち戦えないというか、勝利を手にできないんですよ。せっかく神が与えるって言ってるのに。ヘブルには、約束のものをあなた方が手にするには、あなた方に必要なのは忍耐ですって。イスラエルの民もそれを体験してるんですよ。モーセがイスラエルの民を率いて航海をその渡らせた時には、モーセが先頭に立ってその手を挙げたんですよね。杖を。そしたら別れたんですよね。そしてその目の前でもう別れてるその足の海を乾いた地を渡ってたんですよね。ヨルダン川を渡る時には少し信仰のちょっとしたその一歩が必要でしたよ。祭司たちの足が水についた時に水がせき止められたんですよね。今エリコを攻略するときに神は何日要するって言ってるんですか？一週間、7日間ですよ。しかも1日に1回このエリコの町を回るだけですよ。1日回っても何も起こらないんですよ。2日目回るんですよ。何も起こらないんですよ。3日目回るんですよ。何も起こらないんですよ。4日目回っても何も起こらない。5日目も何も起こらない。6日目も何も起こらない。7日目も何も起こらないんですよ。7回回って何も起こらないんですよ。そして神がヨシュアに対して今だって。今そこの時に時の声を上げなさいって。今って言った時に崩れるんですよ。7回祈ればいいとかそんな話じゃないんです。聖書に出てくる7っていうのは完全数ですから。神が決めておられるその時まで。私たち祈り続ける必要があるんですよ。求め続ける必要があるんですよ。もしかしたらあと1日、もしかしたらあと1回祈ったらそれが聞かれたかもしれないのに、やめるっていうのはもったいないですよ。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれますですよ。前も話しました。あるものは求めたらすぐ与えられるし、あるものは探したら、その見つけ、探さないと見つけられないかもしれない。あるものは本当に真剣に叩いて、叩きまくって開かれるかもしれない。でも神は私たちに求めてほしいんですよ。探してほしいんですよ。そして叩いてほしいんですよ。途中でやめるのはもったいないですよ。第一コリントの15章。一番最後です。今第二を開いてたらその前が第一コリントです。第一コリントの15章の55節から57節。イエス・キリストは十字架で勝利を取られたという話です。主よ、お前の勝利はどこにあるのか。主よ、お前の棘はどこにあるのか。主の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主、イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。主の棘は罪であり、罪の力は律法だ。イエス様が十字架にかかられて、最後に発した言葉、皆さんご存知ですか？完了したです。終わったって。何が終わったんですか？ 贖いの技が終わったんですよ。贖いっていうのは何かっていうと、私たちの罪を贖うということです。だから私たち、律法っていうのは私たちの罪を示すんですよ。だから神の基準があるとそれが迫ってくると私たちに罪を示すじゃないですか、当然。贖いの技が完了したってことは、私たちの罪を指し示すその律法を破棄されたってことなんですよ。律法が悪いって言ってるわけじゃないですよ。キリストの贖いによって私たちの罪は全部許されたんですから、その律法によって私たちのその罪がじくじくじくじくその、示されてもうダメだということにはならないんです。全部許されるんですもん。許されたんですもん。でも悪魔は、その律法とかを使って、聖書知ってますからね、悪魔はね。罪を示し、だからお前ダメなんだって責めるんですよ。そう言われたら言うといいですよ。そうだよって。私はダメダメだって。私はダメじゃなくてダメダメだって。だからこそ私は神の恵みにすがって、キリストによる贖いを信じて、悔い改めて神にも、神を求めるんだって。イエス・キリストにあって。イエス・キリストの勝利によって、勝利っていうのは私たちをその、贖ったんですよ。私たちの罪を。その勝利は私たちに与えられてるんですよ。キリストの贖いによってもすでに。イエス・キリストの勝利によって、ローマによると私たちも圧倒的な勝利者になれるって、8章に書いてあります。第一ヨハネの5章には、その勝利っていうのはどうやって得るかっていうと、信仰によるって。私たちのそのイエス・キリストを信じる信仰によって、私たちはその勝利を得るってことが書いてあります。第一コリントの5章の4節と5節。エペソの方には、信仰はプレゼントだって書いてあります。神が与えるもんだって。私たちが祈ったり願ったりするときには、ヤコブによると、少しも疑わずに信じて願いなさいって。私を許してくれるんですよ。ああ、私はもうこんなこと信じられません。でも憐れんでくださいっていうのも信仰ですよ。神のことを 100% 信じることができない、信頼することができない私をも、神は憐れんでくださるというのもものすごい信仰ですから。その信仰によって祈るんですよ。私を憐れんでくださいって。こんなんできないですけども、できない私をも神は憐れんでくださって、できる力を与えてくださるとか、神に従いたいという思いすらない私を、その憐れんでくださって、その思いを与えてくださるというのも信仰ですよ。神は私たちが不完全なことを知ってますから。信仰はプレゼントです。神に願ったら与えられるんですよ。そしてその信仰によって、イエス・キリストが十字架で取られた、その勝利を私たちは得ることができるんです。それを求めるんです。もしかすると、一日中かもしれないし、二日間かもしれないし、7日間かもしれないし、1年かもしれないし。私はわからないです。それがいつか、その完全な、その時っていうのはいつかわからないです、私。でも神は永遠に変わらない方なんです。誰に対しても、平等でやられるんです。ヨシュアに戻ります。6章。11節から、もうぐーっと行きます。25節まで行きましょう。こうして彼は、主の箱を一度だけ、町の周りを回らせた。彼らは宿営に帰り、宿営の中で夜を過ごした。翌朝、ヨシアは早く起き、祭司たちは主の箱を担いだ。7人の祭司たちが7つのお羊の角笛を持って、主の箱の前を行き、角笛を吹き鳴らした。武装した者たちは、彼らの先頭に立って行き、しんがりは主の箱の後ろを進んだ。彼らは進みながら角笛を吹き鳴らした。彼らはその次の日も、町を一度回って宿営に帰り、6日そのようにした。彼らは全然話さないんですね。ただ、角笛だけが鳴ってるんです。7日目になると、朝早く夜が明けかかる頃、彼らは同じ仕方で町を7度回った。この日だけは7度町を回った。この7度目に祭司たちが角笛を吹いたとき、ヨシアは民に言った。時の声を明けなさい。主がこの町をあなた方に与えてくださったからだ。この町と町の中のすべてのものを主のために聖絶しなさい。ただし、遊女ラハブとその家に共にいる者たちはすべて生かしておかなければならない。あの女は私たちの送った使者たちをかくまってくれたからだ。ただあなた方は聖絶のものに手を出すな。聖絶のものにしないため、聖絶のものを取ってイスラエルの宿営を聖絶のものとし、これに災いをもたらさないためである。殺すべきものは全部殺しなさいということですね。家畜だろうと何だろうと。 ただし、銀、金、および青銅の器、鉄の器はすべて主のために聖別されたものだから、主の宝物蔵に持ち込まなければならない。それで、民は時の声を上げ、祭司たちは角笛を吹き鳴らした。民が角笛の音を聞いて、大声で時の声を上げるや、城壁が崩れ落ちた。そこで民は一人残らず、まっすぐ町へ登って行き、その町を攻め取った。彼らは、町にあるものは、男も女も若い者も、年寄りも、また牛、羊、ロバも、すべて剣の歯で整絶した。ヨシアはこの地を偵察した二人の者に言った。あなた方があの遊女に誓った通り、あの女の家に行って、その女とその女に属するすべての者を連れ出しなさい。石膏になったその若者たちは行って、ラハブとその父、母、兄弟、その他彼女に属するすべての者を連れ出し、また彼女の親族を皆連れ出して、イスラエルの宿営の外に留めておいた。彼らは町とその中のすべてのものを火で焼いた。ただ、銀、金、および青銅の器、鉄の器は、主の宮の宝物蔵に収めた。しかし、遊女ラハブとその父の家族とその家族に属するすべてのものとは、ヨシュアが生かしておいたので、ラハブはイスラエルの中に住んだ。今日もそうである。これは、ヨシュアがエリコを偵察させるために使わした死者たちをラハブがかくまったからである。で、イスラエルの民は、こうやって、その、エリコを攻め取りました。信仰による勝利なんですよ。私たちの戦いも、その信仰によって勝利を得るように。イスラエルも同じだったんですね。信仰によって勝利を得たんです。イスラエルがエリコを攻め取られたのは、もちろん信仰によります。で、軍事的なその行動って一切してないんですもん。ただ、ぐるぐる回ってるだけですよ。ルベンとガドとマナセの半部族っていうのは4万人そののにいたんですよね。それもただ行進しただけですよ。もちろんその城壁が崩れ落ちた時にはその後整列するために剣を使いましたけど。でもその町を攻め取るための軍事的な作戦とか行動ってのは一個もないんですよ。エリコの周りを合計で13回回っただけです。無言で。聞こえる音といえばそこの環境音とか。鳥が鳴いてたかもしれないし、風が吹いてたかもしれませんけど。ただ、その角笛の音と足音だけですよ。で、彼らがその時の声を上げた時に、彼らが聞いてた情報っていうのは、その全部13回回った後に、その角笛が吹き鳴らされて、ヨシュアが今だって言った時に時の声を上げなさいって、そしたら城壁が崩れるからねっていうことを聞いた上で時の声を上げたんですよね。信じたんですよ。つまり神が私たちに勝利を与えてくださるというその信仰によって声を上げたんですよ。じゃなかったら何が起こるかって何も言わないんですよ。おーみたいなそんな感じです。彼らは時の声を上げたんですよ。なぜか。神を信頼したからですよ。軍事的に見るとものすごいくだらないことだったかもしれないです。ただ歩いただけですから。それでも信じたんですよ。神が私たちにこのエリコの町を与えてくださる。もうヨシアに対して神は勝利を与えるって、もう手に渡したからねって言ったその約束を信じたんです。時の声を上げるまで、その瞬間まで、エリコのその城壁っていうのは崩れる気配すらないんですよ。ヨルダン川を渡った時以上にその信仰であったり、忍耐が必要なんですよ。で、この勝利が与えられたのは、イスラエルだけじゃないんですよ、面白いことに。遊女ラハブとその父の家族と彼女に属するすべてのものにも与えられたんですよ。神が与える勝利っていうのは、ユダヤ人とか異邦人とか区別ないんですよ。ローマの1章の16節を読むと、私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力ですって書いてあります。区別ないんですよ。何人とか。クリスチャンホームに育とうと、クリスチャンホームじゃなかろうと、関係ないんですよ。聖書のことを今までずっと聞いてた人も、聞いてなかった人も、同じように救われるんですよ。人と比べてなんかこれだけ悪いことをしたとか、これだけ悪いことをしなかったとか、そんなの全く関係なしに、神は救うんですよ。その愛と恵みによって。遊女ラハブは、彼らの中に住んだって、イスラエルの中に住んだって書いてあります。今日もそうである。イスラエルに加えられて、イスラエルの系図にも出てくるんです。イスラエルっていうか、そのイエス・キリストの系図にも出てくるんです。 それは神の恵みだし、ラハブが神を信頼して、イスラエルのその石膏たちを、そのスパイたちをかくまったんです。その信仰によって、ラハブもその勝利が与えられてるんです。イスラエルも神を信じる信仰によって、勝利が与えられてるんです。私たちも信仰によってイスラエルに加えられたって書いてあります。肉によるそのイスラエルがイスラエルじゃないって。ローマの9章、6節から8節まで。今は開きませんけど。そして私たちは御霊、その神の霊によって神のことをされたんです。そして神の国を相続するんです。私たちもその救いとか、その神から良くしてもらうものでは全くないですよ。でも神は恵み深いので、私たちにも信仰を与えてくださったんです。その信仰によって行いじゃなくて、私たちは神の民に入れられて、しかもそれだけじゃなくて聖霊が与えられて、聖霊によって私たちが神の子とされて、神の国を相続するっていうところまで約束してくださっているんです。この戦いの一番の功労者は誰ですか？ヨシュアですか？ラハブですか？神ですよ。だから全ての栄光は神に属するんですよ。聖絶すべきものは全て聖絶しなさいって。ただし、19節、銀、金、および青銅の器、鉄の器はすべて主のために聖別されたものだから、主の宝物蔵に持ち込まなければならない。主のものは主にすべてお返しすべきです。その賞賛も、すべてのものも、神に返すべきです。だからここでその分取ったもの、銀とか金とか青銅の器とか鉄の器っていうのは全部その神の主の宝物蔵に納めなさいって、神に返しなさいって全部ですよ、全部。だってこの勝利は、誰かその功労賞として、何か刀一房とかそういうのをもらう人いないんですよ、もらえる人。信仰によって得た勝利であれば、すごいのは人ではなく神ですよ。神が戦ってくださったんですよ。ただ信じて踏み出したら、神がもう全部、やった後なんですよ。そしてただ私たちは、祈って戦って、そして祈って神によってその勝利が与えられるというその確信のもと信じて一歩踏み出して、あとはその分取り品をその持って帰るだけなんですよ。祈って、神からもらって進むんです。祈った後は、あとは信仰ですから。さあ頑張るぞとかって祈った後にその頑張るとかじゃないんですよ。祈ってあとは神が何をしてくださるか、神がどういうそのものを与えてくださるか、その信仰でワクワクしながら先に進むんですよ。称賛されるべきは、栄光を受けるべきは神です。神は人と栄光を分かち合わないんですよ。聖書のどこを開いても、神がその人と栄光を分かち合ったってことはないですよ。神が称賛されているときに、いやいや、このね、この人も結構頑張ったからね、この人にもちょっと拍手をあげようかとかって、そういうことなさらないんですよ、神は。ヘロデさんって言いましたね。イエス様の後の時代に。彼はその、いっぱいの人の前でスピーチをしたんですよ。そしたらなんかみんながそのおべっかを使ってね。でそれで、わあ、このスピーチはすごかったって。まるで神のようだって言ったんですよ。ヘロデはその栄光を神に返さなかったので、私は神じゃないって言わなかったんです。そしたらどうなかったかっていうと、そのもう栄光に自分はすごいだろうとかって言ってた人がちっちゃい虫に噛まれて死んだんですよ。神は栄光を神に返さなかったんで、虫に噛まれて死んじゃったんです。私たちは自分を自分以上のものとしてよく見せたいという、また見てほしいなっていう傾向があります。少なくとも私はあります。みんなにすごいって言われたいし、みんなから称賛を集めたいし、他の人たちよりも目立ちたいし、自分の今のその状態よりももっとこの人は霊的にすごいんだろうなって思われたいんですよ。情けない限りですけど。自分に正直になれないんですよ。正直な自分をその人に言えなかったりするんですよ。そのプライドとかで。私はどうしようもないけども、少しはどうしようもある。そう言いたいんですよ。そしてその少しはどうしようもあるというなんか変な自分のプライドでなんか痛いんですよ。そしてそのすごいねって言われることでなんか自分の居場所を作るんですよ。神は人と栄光を分かち合わないんです。私は神を信頼して一歩、私が神を信頼して踏み出したら、 神が勝利を与えてくださったんだけども、私めっちゃ祈ったんですよ。すっごい祈ったんですよ。ご飯3日間も食べないで祈ったんですよ。仕事とかも全部休んで3日間祈ったんですよ。断食してねって。そんな言い方したら、すごいねって言っちゃうじゃないですか。そう言いたいんです。私毎日聖書読んでるんです。聖書読んで読んで読んで。そして今ではもうここまで来ました。すごいでしょってまで言わないけど、そう言うんですよ。すごいでしょ、すごいねって言われたいんです。私、あれもやったし、これもやったし、これも知ってるし、あれも知ってるって言いたいんです。神は確かにすごいんだけども、私もこれだけ頑張ったんですっていうことを認めてほしいんです、人に。そしてその認められるということで、その自分の居場所を見つけたいんです。でも祈ることは素晴らしいことです、とっても。でも祈るってことは、その内容は何なんですか？私にはできないから神様助けてくださいじゃないんですか？第二コリントの11章の30節で、パウロはこう言ってますよ。もしどうしても誇る必要があるなら、私は自分の弱さを誇りますって。もしどうしても誇る必要があるなら、私は自分の弱さを誇りますって。自分の弱さを誇るっていうのは私できない、いいだろう、ほら、とか、そんなんじゃないですよ。そんなん誇ってどうすんねんって話です。私はできないんですって。できないということがわかるからこそ、助けてくださいと祈るんですよ。そこに誇りを見つけるというか、どうしてもやらないといけないんだったらですよ。何か誇りたいことがあるんだったら自分の弱さを私は誇りますって。だってその弱さのゆえに私は神に向けるからだって。その弱さのゆえに神に助けてくださいって低くなって求めることができるから、私の中に誇りがあるとすれば、私が弱いということ、私にできないということ、私はどうしようもないということを誇ろうって。それがゆえに神に求めて、神が助けてくださるから。これができた、あれができた、こうした、ああした、それは誇りにならないんです。むしろ邪魔ですよ。神に働いてもらうために。私にはこれもできない、あれもできない、これもわからなかった。だから神に求めたんです。神は素晴らしいですよって。こんな私を憐れんでくださったんです。神は素晴らしいですよって。なんか気がついたらそれができるようになってるんですもん。気がついたらそうやって誘惑されてたものからなんか自分の、遠ざけて、神に助けてくださいって祈るようになってるんです。ある本の中にこういうことが書いてありますよ。その軍をずっとね、その軍隊のアメリカ人ですけど、軍の中にいて、その軍の中でいろんなその悪い言葉を使って、その悪態をつく癖がついたんですって。何十年もそこにいたから。だからなんか物にボンってこうやってぶつかった時に、わーとか、その悪い言葉で罵るみたいなね。そういうのがその癖になっちゃってて、もうこれどうしようもないっていう、そのもうどうしようもないどうしようもないと思ってたんですって。そしたらある日、なんか庭で草刈りをしてたら、その不注意で、その自分の前にあるこの木の枝に気がつかなかったんですって。思いっきりその木の枝に自分の顔をバーンってぶつけちゃって、もうめっちゃもう青ざわというか、ひどいことになっちゃったんですって。で、それで、バーって走ってって、奥さんのところに行ったんですよ。聞いてくれって。すごいことが起こったって。こんなん枝にぶつかったのに私は罵らなかったって。すげえなーって。そしたら奥さんが言ったんですよ。あなたはこの6ヶ月間、一回も罵ってないよって。神ってそういう方ですよ。自分で気づかないんだけども、他の人が気づくんですけど。自分では気づかないけど、なんか知らないけど、神に求めてったら、いつの間にかそれを克服してることってあるんですよ。で、全然誇れないんですよ。気がついたらそうなってるんですよ。求めてたら。貧しいものは幸いだって。神の国はその人のものだからだって。自分の貧しさを覚えるっていうことはものすごい大切なことですよ。でもそこから先、神がやってくださるというその信仰に立たないといつまでもヘナヘナしますよ。その信仰に立てないでヘナヘナしてる私やあなたも神は祝福したいんですよ。助けたいんですよ。だから私たち求めるだけですよ。助けてください。こんなどうしようもない私ですけども、憐れんでくださるんですかって。助けてください。忍耐が必要かもしれません。それから先。でも神は必ず答えません。最後、6章の26節27節。ヨシアはその時誓って言った。この町エリコの再建を企てる者は主の前に呪われよ。その礎を据える者は長子を失い、その門を建てる者は末の子を失う。 主がヨシアと共におられたので、その噂は地にあまねく広まった。エリコの再建を企てる者は呪われるということです。それでもエリコを再建しようとした人がいるんですよ。第一歴代史、まあ、第一列王記16章の34節に書いてあります。ベテル人のヒエルっていう人がいるんですけど、その人がエリコの再建を企てたんですって。そしたら礎を据えるときに長子アビラムを失い、門を建てるとき末の子セグブを失ったって書いてあります。やんなきゃいいのにね。エリコっていうのは、さっき第二コリントで開きましたけど、イエス・キリストに従わない要塞だというふうに私たち学びました。その要塞を再建させようとするんだったら、そのものは呪われるって。サタンは、要塞を再建するための再建建築家ですよ。プロです。何度でも何度でもその壊れたその要塞を、その、もう一回建てようとします。だからサタンはもうすでに呪われてるんですよ。でも私も呪われてるんですよ。何度も再建するから。同じそのキリストに従わないこと。何度も同じ間違いするから。私も呪われるべきものなんですよ。でも、そんな私を神が愛し、憐れんで神の御子イエスキリストを与えてくださったんですよ。万歳ですよ。そこに福音があるんですよ。神の恵み以外何者でもないですよ、これは。私呪われても文句言えないんですもん、だって、神の前に。その私の中にあるその神に従わない、イエス・キリストに従わなくする、そのエリコのその町を何度も何度も何度も再建しましたし、これからもするでしょう。でもこんな私のためにイエス・キリストが十字架で、についてくださって呪われたものとなったんですよ。なので私は呪われないんですよ。神はイエス・キリストをその時見捨てたんですよ。私が見捨てられないためですよ。キリストが呪われたんですよ。私が呪われないためですよ。その栄光は、その称賛はすべて神のものですよ。私何もしてないんですよ。ただ私は呪われるべきことしかしてないんですよ。でもその私をあがなってくれた。肉と霊の戦いは一生続きます。肉、エリコを再建したいよ。霊、エリコを打ち壊すぞ。その戦いはいつも一生続きます。でも、イエス・キリストのその十字架での勝利のゆえ、私たちにはすでに勝利がもう与えられてるんです。だその勝利を受けるために、神を信じて、その祈る必要がありますよ。もしかしたら、その祈りっていうのは、その一歩踏み出すだけのものかもしれません。7日間かかるものかもしれません。その間、何のその一言もない沈黙が続くかもしれないし、音が聞こえるのは、もしかしたらその城壁の中から、お前ら何やってんだよって。バカじゃねえのかっていう、罵るような声が聞こえてくるかもしれないです。7日間ずっと。でも神には定めの時があるんですよ。その時に神は勝利を与えてくださいます。必ず。神が与えてくださるまで、確信を、そしてその勝利を、私たち祈り続ける必要があります。そしてそれを励まし合う必要があります。神の勝利を得るには信仰が必要ですから。その信仰によって勝利が与えられるんです。私たちは、これ確認ですけど、勝利を得るために前進するんじゃないんです。祈って、求めて、勝利を得て前進するんです。勝利っていうのはイエス・キリストがもうすでに取られたものです。だから願って、与えられて、信じて進むんです。信仰によって私たちが前進して、信仰によって勝利を得ていきますよ。これからもずっと。最後になります。天の神の父さん、どうか私たちを憐れんでくださって、肉を抱えていて、あなたに従わなくしてしまう思いがたくさん働きます。エリコも何度も何度も再建してしまいます。でもどうか私たちを憐れんで、完全にその自分の中にある肉の要塞を打ち砕いてくださって、あなたによって、あなたが打ち砕いてくださって、そのあなたが与えてくださるその勝利を得て前進し続けられるように、どうかお助けください。あなたの前にいつも素直になれますように、正直にいられますように、できないものはできない、したくないものはしたくない、そのことをあなたの前にはっきりと伝えた上で、どうかあなたに従えるように助けてください。そうやって祈り続けられますように、私たちに忍耐を与えてください。あなたが必ず答えてくださるという信仰も与えてください。お願いします。祈るのは本当にしんどいですから、でも 私たちが祈りをやめて、あなたからのその勝利を受け損ねることがないように、お互い愛し合う中で祈ることを進め合えますように、主をどうぞ導いてください。お願いします。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。